私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。かつてのテレビ長寿番組水戸黄門、皆さんも見ておられたでしょうか。悪人がその悪行のために人々を苦しめているところから始まっていました。そしてその背景には必ずと言っていいほど悪代官が商人と癒着をしているのです。しかし最後は黄門様の前に悪人たちはひれ伏すことになるといった決まった展開に収まります。この因果応報といえる話の筋が視聴者には分かりやすく安心して見ていられる環境が多くの人々に受け入れられ、その人気につながっていたのでしょう。考えてみますと、日本の昔話にも因果応報という考えの数々の例を見ることができます。例えばある昔話は、正直じいさんと意地悪じいさんが登場し、正直じいさんは正直であるがゆえに幸いを得るのに対し、それを知った意地悪じいさんは幸いを得ようとするのですが、意地悪のゆえに痛い目に遭う。このような昔話は数多く見られるものです。人の目にこの因果応報という理解は分かりやすいのだと思います。大人も子供もそのような話の展開を喜び、因果応報の考えが自然と刷り込まれていったのではないかと思うのです。因果応報とは、過去および前世の行為の善悪に応じて現在の幸不幸の果報があり、現在の行為に応じて未来の果報が生ずること。辞書にこのような説明がありました。因果応報とは、因果と応報の二つの言葉からなっているわけですが、最初の因果については第一に原因と結果とありました。因果関係とも言いますように、物事には原因に基づいて結果が生じるのだということです。また続いて第二に、仏教で全ての行為は後の運命を決定するということ、特に前世の悪い行いの報いとして現在の不幸があることとしています。一方応報については、第一に良い行為には利益で、悪い行為には苦役で報いること、第二に悪行は必ず神仏に裁かれる、このような説明がありました。良い行いを原因とすると、その結果利益が与えられ、悪い行いを原因とするとその結果罰が与えられる。これが因果応報という考え方であり、先の水戸黄門や日本の昔話に見られる悪人には天罰をという人々の思いに応える、これが神仏に期待されているということになるのでしょう。 一方、今日の福音の実家に目を向けると、興味深いことに因果応報と同じような理解が示されているのです。弟子たちは一人の盲人を見かけ、イエスに尋ねているのです。ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか？本人ですか？それとも両親ですか？この人が生まれつき目が見えないことを指して誰の罪のせいかと尋ねています。誰かの罪を原因として、その結果この人が生まれつき目が見えないのだと弟子たちは考えているのです。弟子たちがこのように言っていることから想像すると、このような理解は当時の人々にとって当然のこと、常識的理解であったのではないかと思うんです。旧約聖書を開いてみても、主なる神は戒めに従う者には祝福を、従わない者には呪いをと言われているように、人の行いを原因として、その結果祝福あるいは呪いが与えられるとしているのです。ここで弟子たちは生まれつき目が見えない人を指して言っているのですが、私たちにも重ねて言うことができるでしょう。この人が不幸なのは、この人が病気がちなのは、この人が事故に遭ったのはと、現代に生きる私たちも同じように因果を念頭に考えてしまうことがあるのではないでしょうか。ついつい目に映る否定的な現状を指して、その原因をその人自身の行いに求めようとしてしまうことがあるのです。ところが、そのような彼らに対して、また私たちに対してイエスが言われているのは、この人が目が見えない状態であるのは誰かの罪の結果ではないということです。それは神の罰なのでもなく、因果のゆえでもないのです。なぜなら、先の辞書で因果応報について、悪行は必ず神仏に裁かれるとの説明をご紹介しましたが、聖書に示される神は必ずしもそのような神でないことを私たちは聖書から知らされるからです。例えば出エジプト記を開くと、主なる神は言われているのです。私は恵もうとする者を恵み、憐れもうとする者を憐れむ。つまり、私たち人間の常識からするなら、悪行は裁かれるべきと見なされる、そうでないと割が合わないと考えられるでしょう。悪が栄えるのを目の当たりにしたら、果たして神がおられるのかと疑いたくなるのでしょう。しかし、主なる神は、たとえ悪人であったとしても、それを理由に裁く方ではないのです。主なる神が恵もうと思ったとき、恵みがその人に現れるのであって、決して人間側の状況、能力、態度に応じることはないのです。そして当時の理解、すなわち因果という視点からするならば、当然罪の結果、生まれつき目が見えないのだと見なされた人に対し、主イエスは神の技がこの人に現れるためである、 このように答えているのです。これは当時の人々からするなら驚くべき答えであったことでしょう。因果という理解で考えるなら、この人が生まれつき目が見えないのは罪の結果であって、神から遠ざけられた否定的な状態なのだということになるはずなんです。ところがそのような否定的な状況に見えるその人を指して、神の技が現れるためと否定ではなく神による肯定のためであると告げているのです。人の行いにかかわらず、この世的には否定的な状況にあるとみなされるこの人、恵もうとする者を恵み、憐れもうとする者を憐れむ神の御業が、神の絶対的な肯定の中に包み込むというのです。イザヤ書53章にある主のしもべについて言及された箇所を思い起こしました。4節に、人々が神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと思っていたとあります。キリスト教ではこれをキリストの十字架を指していると理解するのですが、人の目に神の罰であると否定的に映った出来事が、すべての罪の許しのためであったのです。否定的な出来事を通して神の絶対的な肯定がすべての人々にもたらされたのを私たちは知らされるのです。作家の佐藤勝さんがキリスト教と多宗教、中でも仏教を比較し因果論について書いておられました。人間であれば誰しもが生まれながらにして持っている罪を原罪と言います。人間には生まれながらに拭いがたい罪が備わっている。その罪が形になって現れ出ると悪となります。人間がもともと悪を内在しているという点では、仏教もまた似たような考え方として煩悩を挙げています。人間には欲望や執着という煩悩があり、それらが悪因となってさまざまな苦しみが生まれるとします。ただしその煩悩は人間の知恵と努力によって消し去っていくことができるというのが仏教の基本的立場です。つまり自力、自分の力による救済を中心としているのが仏教の立場なのです。これに対しキリスト教における原罪は、決して人間の力では消し去ることができません。消し去るには神の愛とキリストの受難とが必要となります。その意味で他力による救済、他の力による救済がキリスト教、とりわけプロテスタントの立場なのです。ここで一度を切りたいと思いますが、ここまで言われていることは第一に、仏教が自力による救済をその立場としているということです。人が自らの努力や知恵によって自らの悪を消し去り、救いへと至らすことができるというわけです。第二に、キリスト教は自らの努力や熱意によって自らの罪を消すことは一切できないと考えるのです。ただキリストの十字架によって罪の許しが 実現するのです。ですからキリスト教は他力による救いという立場になります。以前触れた猫型信仰というのがこれにあたるでしょう。続いて佐藤氏は因果について展開しています。続けて聞いてみましょう。キリスト教が他力による救済であることは因果論を取らないということにつながります。仏教には悪因苦果善因楽果という言葉があります。悪いことをすれば後に苦しみがやってくる、良いことをすると楽なこと楽しいことがやってくる、すべて物事の現れには過去にそれ相応の原因があると考えます。原因があるから結果が生まれる、これを因果論と呼びます。仏教では善行を積めば極楽に行けるし、悪行を積み重ねれば地獄に落ちると考えるのです。ところがキリスト教では因果論ではなく、どんなに善行を積み積んだとしてもそれが救済に結びつくとは限らない、このように考えるのです。自分が何をしたかは関係なくて、神の国に行けるかどうかは全て神の判断によると考えます。少し長い引用でした。他力による救済であることは因果論を取らない、佐藤氏はこのように言われていますが、一人の人のが良い行いをしても悪い行いをしても、それぞれの行動が原因となって結果が救われない、あるいは救われる、このように左右されることはないのだというのです。これがキリスト教信仰なのです。なぜならもしそうであるならば、主なる神は人の協力がなければその人一人を救うことができないということになってしまうからです。主なる神は無から有を生み出す方であり、人の行いにかかわらず恵もうとするものを恵み、憐れもうとするものを憐れむ神なのです。キリスト教の信仰は絶対他力猫型なのですから、私たちがさまざまな弱さを抱えているのは、無力さを感じつつ生きているのは、また苦しみを経験するのは決して因果ではなく、神の技がそのあなたの弱さに、あなたの苦しみに現れるためなんです。私たちは自分自身を顧みて、あれが足りない、これが足りないと嘆いていることがあるでしょう。しかしその足りなさこそ、神の技が現れる場所なんです。人の良し悪しによらず、神の恵みは恵もうとする者に、主の憐れみは憐れもうとする者に十分に働くのです。弱さに恐れるあなたを、良いことをし、また罪に悩むあなたを、主は今日も恵もうとし、また憐れもうとし、そのまま生かそうとされるのです。これがキリストによって示された神の愛なのです。安心して全てを委ねて新しい習慣を共に歩んでまいりましょう。現地では到底計り知ることができない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。